今日はなんとなくやる気が出ないなとか、調子が悪いからこれは明日にしようかなとか、誰にでもこういう日ってありますよね。でももしそのなんとなくがあなたの成長をこう根本から妨げているとしたらどうしますか？
いきなり確信をつくといいですね。でも確かに多くの人が無意識に見て見ぬふりをしている部分かもしれないです。
そうなんです。今日のテーマはまさにその気分との付き合い方でして、しかも情報ソースがすごくユニークなんですよ。愛知県にあるバドミントン教室フィニックス愛知のブログ記事なんです。
へえ、バドミントン教室の。
はい、タイトルもズバリ格言、気分屋は伸びない。
いやー、スポーツの現場から生まれた言葉っていうのはなんかこう常に実践的で重みがありますよね。下場の空論じゃない汗の匂いがする知恵みたいな。これはバドミントンに限らず何かを成し遂げたい全ての人にとってかなり重要な洞察が含まれていそうです。
今日のミッションはですね、この記事が提唱する行動はルール、気分はログという実に強力なマインドセットをあなたと一緒に深掘りしていくことです。自分の感情の主人になるための思考法を早速見ていきましょう。まず、この記事が突きつけるかなり厳しい現実からなんですけど、
はい、
気分で行動を変える人が何かの分野で一流になることはない。わあ、かなり断定的ですよね。なぜここまで言い切れるんでしょう？
その答えが驚くほどシンプルで、行動の主導権を自分ではなくコントロール不可能な気分という他人に渡してしまっているからだとこの記事は指摘してるんですね。
気分を他人と表現するのがまた面白いですね。自分の感情なのに自分のものではないと。ああ、わかります。私も昔ジョギングを始めようって決めた時があったんですけど、
ええ、
天気が良くて気分が乗ったら走ろうみたいに思ってたんですよ。結果最初の1ヶ月で走ったのたったの2回でした。
はっはは、それは非常に良い例ですね。
まさに気分ガチャに負けてたわけです。
ええ、行動のきっかけ、つまりトリガーが気分っていう、まあ、いわば内的ノイズに設定されちゃってる状態なんです。気分なんて睡眠不足とか天気、誰かの一言で常に揺れ動くじゃないですか。
はいはい。
そんな不安定なものをスイッチにしてる限り成長は完全に運に任せになってしまうと。
なるほど。そしてこの記事の分析が鋭いのは、その行動構造自体が伸びない人と伸びる人でもう根本的に違うと論じている点なんですよね。
はい。
伸びない人と伸びる人の対比ですか。これは自分自身の行動を振り返るとちょっと耳が痛い話になりそうです。
まず伸びない人、つまり気分屋の構造を見ていくと、行動のトリガーがおっしゃる通り根本的に気分に設定されてるんです。先ほどのジョギングの例もそうですけど、睡眠不足、天気、他人の何気ない一言、 SNS の反応、昨日の試合の勝敗とか、これらすべて自分では直接コントロールできない、あるいは非常に難しい要素ばかりですよね。
だからその行動には再現性がゼロだと。昨日はすごく調子が良くて練習できたとしても、じゃあなぜ調子が良かったのかを完全に再現はできない。だから次の日も同じようにできる保証がどこにもないっていうことですね。
ええ、まさに風任せの船のようなものです。目的地に着けるかどうかはもうその日の風次第っていう。それに対して伸びる人、記事では設計者と表現されてるんですけど、
設計者、
ええ、この人たちは行動のトリガーが全く違う設計やルールなんです。
設計やルールというと具体的にはどういう？
例えば目標とか人との契約、自分で決めたルーティーン、あるいは親のコミットメント、これらはすべて自分自身の意思で設定できるコントロール可能な要素ですよね。
なるほど。
つまりやると決めたからやる、そこに今日の気分はどうかなっていう問いが入り込む余地がそもそも存在しない状態を作り出しているんです。
なるほど。行動の主導権をちゃんと自分自身に取り戻しているわけですね。
まさに。これ心理学でいう実行意図の考え方に非常に近いんですよね。もし X という状況になったら Y という行動を取るってあらかじめ具体的に決めておくことで、意思の力、つまりやる気に頼らず行動を自動化するテクニックです。
はいはい。
この記事でいうルールはまさにこれを実践しているわけです。
面白いですね。でもその考え方を突き詰めすぎると、例えば燃え尽き症候群みたいなリスクはありませんかね。本当に体調が悪い時に、いやルールだからって無理をすることが長期的にはマイナスに働く可能性も、まあ、考えられませんか。
ああ、それは非常に重要な指摘です。そしてこの記事もその点を誤解しないようにちゃんと釘を刺してるんですね。目標は気分を安定させることではないと。人間である以上気分の波があって当然。
ええ。
本当に高熱があるとか怪我をしているといった場合は休むのが正しいルールなんです。ここでのポイントは、その身体的な限界と心理的な抵抗、つまりなんとなくやりたくないっていう気分をちゃんと区別すること。問題はただ一点、気分と行動を切り離せているかどうかなんですよ。
あー、なるほど。身体からの危険信号と単なる気分のノイズを混同するなということですね。記事の中にある一文がこれ非常に心に刺さるんです。
ほう。
やる気が出たらやるというのは成長ではなく、ただの偶発的な発火、つまりラッキーパンチに過ぎない。
ラッキーパンチですか？それを当てにしていてはチャンピオンにはなれませんからね。日々の緻密な練習、つまり再現性のある行動こそが本物の力をつける唯一の道だということですね。
理屈では分かっても、気分が最悪の日によしやろうってなるのはやっぱり至難の業ですよ。この記事はその一番難しい部分について何か具体的なヒントをくれてるんでしょうか？
はい。その解決策として演じる力を持つことだと提示しています。
演じる力。
A、気分が良い日は浮かれることなく淡々とやる。そして気分が最悪の日も腐ることなく淡々とやる。プロの俳優が私生活で何があろうと舞台に立てば役を演じきるようにと。
演じる。自分の感情から一歩引いて役割を遂行するみたいな感覚でしょうか？
そうです。そしてその精神を凝縮したのが今回の核心となる格言です。行動はルール、気分はログ。
気分はログ。うわあ、この表現が秀逸ですよね。ログ、つまり記録とか履歴データとして扱うと。
その通りです。気分はあくまで今日の体調やメンタルの参考データとして客観的に記録するだけにとどめる。行動を決める権利は与えない。ああ、今日は睡眠不足で少し頭が重いな。なるほど、そういう状態か。と確認するだけ。そして行動はあらかじめ決めておいたルールに従って実行する。これがプロへの第一歩だと。
なるほど。自分の気分をなんか天気予報を見るような感覚で捉えるわけですね。今日は雨か、じゃあ傘を持っていこうみたいに。今日は気分が乗らないな、じゃあ最初の5分は特に丁寧に取り組もうと。対策はするけど、雨だから外出をやめるっていう選択にはならないと。
ええ、いい例えですね。しかも天気予報と違うのは、気分という天気は自分の行動によって少し変えられる点です。例えば気分が乗らないという予報が出たら、最初の5分だけやってみるという小さな行動の傘を差すことで、いつの間にか気分が晴れてくることもありますからね。
ああ、確かに。
ええ。気分を行動をキャンセルする理由にせず、行動を調整するための参考情報に格下げすることが重要なんです。
そしてここでもまた再現性というキーワードが重要になってくると。気分で動く人は昨日の自分すら再現できない。そしてそれに続く一文が本当に本質をついてるなと。再現できないものは積み上がらない。これはもうスポーツだけでなく、勉強や仕事、あらゆる分野に言えることじゃないでしょうか。
全くですね。昨日の成功がなぜ成功したのかわからなければ、今日も同じ成功を収めることはできない。それは単なるまぐれです。でも決めたルール通りにやったから、今日も昨日と同じ成果が出たという状態であれば、それは着実に積み上がっている実力と言えるわけで。
ええ、
この差は1年、5年、10年と経つうちにもう天と地ほどの違いになるでしょうね。
面白いことに、この記事についてる AI の感想文も、この再現できないものは積み上がらないっていう部分を、私たちの言い訳を完全に封じ込めてくる恐ろしい一節だと評してるんですよ。
AI にまで恐ろしいと言わせるわけですか？しかし的確な表現ですね。今日は雨だからとか、なんとなくだるいからといった言い訳がいかに成長戦略として破綻しているかを論理的に突きつけられるわけですから。
ではこの行動はルール、気分はログという考え方を明日からすぐに実践できるように、記事で紹介されている具体的なアクションプランを3つ見ていきましょう。
はい。
まず1つ目、やる気という言葉を禁句にする。
おお、これは面白いアプローチですね。やる気っていう言葉自体が気分が乗らないと行動できない。
ていう前提をもう内包しちゃってるということでしょうね。やる気があろうがなかろうが行動する。そのためにまずは使う言葉から変えていく。思考は言葉に大きく影響されますから。
2つ目、行動のルールを紙に書き出し、見える場所に貼る。例えば、毎朝7時に30分資格の勉強をするとか、仕事から帰ったらまず15分だけトレーニングウェアに着替えてストレッチするとか。
これは行動のトリガーを気分から視覚情報へと強制的に移す非常に効果的な方法ですね。自分の意思の力だけに頼るんじゃなくて、環境を設計する。紙に書かれたルールがいわば外部のコーチみたいな役割を果たしてくれますから。
そして3つ目、気分が悪くてサボりたくなったら、これはノイズだと口に出して言う。これは自分の感情を客観視するためのテクニックですね。
ええ、サボりたいという感情に自分を乗っ取らせるんじゃなくて、ああ、今ノイズが発生しているなと一歩引いて認識する。自分の感情を自分自身と同一視するのをやめるということです。この一言を口に出すだけで、感情との間に距離が生まれて、冷静さを取り戻すきっかけになります。認知行動療法とかでも使われるテクニックに近いです。
どれもシンプルで、すぐに始められるものばかりですね。AI の感想文はこうも言っています。気分というランダムな変数に頼っている限り、私たちは昨日の自分すら維持できない。今日からの行動をシステム化しない限り、未来の飛躍はありえない。
感情を持つ人間にとって、これは最も難しい挑戦かもしれないと AI は認めつつも、だからこそこれを乗り越えた人だけが見える景色があるのだろうと締めくくっていますね。単なる要約じゃなくて、読者の心を鼓舞するような、まさに熱血感想文ですね。
さて、今日の話をまとめてみましょうか。継続的な成長の鍵は、良い気分を保つことではなくて、気分がどうであれ行動を続けるためのシステムを作ること。自分の感情の被害者になるのをやめて、自らの行動の設計者になるということですね。
その通りです。行動はルール、気分はログ。このシンプルな原則をご自身の生活にどう落とし込むか。最後にあなたに一つ問いかけてみたいと思います。あなたの仕事や学習、あるいは趣味の中で、つい気分を理由に行動を左右されてしまっている領域はありませんか？もしそこにこの行動はルール、気分はログという考え方を適用してみると何が変わりそうでしょうか。
ちなみにこのブログでは他にも、街を捨て予測で動けとか、賢明さこそが心の鎧といった格言も紹介されていて、これらは一貫して自分でコントロールできることに集中するっていう主体的な行動哲学を示唆しているように感じます。
ええ、それを踏まえて最後にこんな問いを投げかけてこの探究を終わりにしたいと思います。もし気分があなたの行動を妨げる一種のノイズなのだとしたら、あなたが無意識のうちに行動の決定権を与えてしまっている他の内的ノイズには一体どんなものがあるでしょうか。例えば失敗への恐れとか、完璧主義、あるいは他人の評価を気にしすぎること。それらに対してもこれはノイズだと認識して、行動の決定権を渡さないということは可能かもしれませんね。